今朝の聖書箇所を拝読させていただきます。本庁はルカによる福音書10章25節から37節です。ルカによる福音書10章25節から37節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにルビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。以上です。座りください。愛の人と題しまして、指導達先生からメッセージをいただきます。
ただいまルカ福音書10章25節からの箇所をお読みいただきました。ここでは愛について語られています。愛についての話と言われますと、それはきっと私たちの心に響く麗しいエピソードであろうと期待されますけれども、主イエスが取り上げられるのは深刻な状況です。私たちの愛という問題はむしろいつも複雑で厳しい生活事情の中で問題となるのをよく知っておられたのです。 この時の様子をもう一度考えてみます。まず30節、ある人がエルサレムからエリコへ下って行く途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。エルサレムからエリコまではおおよそ27キロです。したがって普通に歩いて6、7時間の道のりです。その間、道筋にはこれと言えるような集落はほとんどありません。時たま小さな宿屋がポツンと立っているだけです。したがってその道は強盗や追いはぎが活躍するには格好の場所です。この旅人もその餌食となりました。ここでは追いはぎというのは複数形で書かれています。ですから追いはぎは少なくとも2人以上、何人かのグループであったということになります。で、旅人は携えていた持ち物を皆奪い取られ、着ている衣服も剥ぎ取られ、懸命に抵抗したでしょうが、多勢に無勢、殴る蹴るなどとされて傷を負い、息も絶え絶えに地面に倒れ伏します。そのありさまはほとんど死んだのと同然で、自分の方から進んで助けを求めることさえできません。するとそこにたまたま一人の祭司が通りかかりました。31節です。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。その祭司は道を下ってきたと書かれています。エルサレムの方がエリコよりは少し高台になっています。それに何といってもエルサレムはその地方の中心都市です。それでそこへ行くのは登るであり、そこから帰るのは下るです。この祭司は道を下ってきました。おそらくエルサレム神殿での務めを終えて家に帰る途中であったのです。エリコというのはその頃祭司たちの多くが住んでいた土地でした。仕事を終えて自分の家に戻る道すがら、この祭司は路上に倒れ、うつ伏せになっている一人の同胞を見つけます。ところがどうしたわけなのか、祭司はその倒れておる同胞にはちっとも手を触れずに、むしろそれを避けるかのようにしてその場所を通り過ぎて行きました。そして次にやってきたレビ人も 同じように行動しました。32節です。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。レビ人というのは祭司の下働きの役目を担っている人たちです。このレビ人もまた倒れている同胞を見つけましたが、それを見ても見ないふりをしてその場から遠ざかりました。ところが3番目にやってきたサマリア人は違っていました。このサマリア人は倒れている旅人に近づき、彼を抱き起こし、傷口をブドウ酒で洗って消毒し、さらにそこに痛み止めのオリーブ油を塗り、あり合わせの頭巾か下着を裂いて即席の包帯を作り、それで傷口を押さえ、自分が乗ってきたロバに乗せて行きつけの宿屋に連れて行き解放しました。まるで手慣れた看護師のようです。で、一晩つきっきりで看護した末、幾分か容体が持ち直したらしいのを見て、後を宿屋の主人に頼み、決まっていた用事に出かけます。出がけにその怪我人の看護の費用を先払いし、不足分は後日支払うからと約束して旅立ちました。33節から35節にそのように書かれています。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン金貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡して言った。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。この物語を読んで私たちはまず瀕死のけが人をめぐる人々の動きに注目させられます。ここには祭司とレビ人、そしてサマリア人が現れています。前の二人はこの瀕死のけが人を見ても彼に指一本触れずに立ち去りました。この様子を見て二人の態度に憤慨しない人はいないでしょう。なんと情け知らずで冷酷な人たちだろうとそのように思うでしょう。人間の風上に置けない連中だと怒る人がいるかもしれません。確かにその通りです。それについては反対する人は ほとんどいないだろうと思います。けれども考えてみたいのです。私たち人間の実際の生活はそういう私たちの素朴な怒りがそのまま通る社会なのでしょうか。私たち人間の世界は白を白、黒を黒と言ったならいつでもその通りにまかり通る社会なのでしょうか。むしろ私たちはこの社会が私たちの正義感を鈍らすような事情に満ちておるというのをいつも経験させられているのではないでしょうか。一瞬の緊急事態には他の人を押しのけてでも自分の身の安全を図らなくてならない、そういう場合が決してないとは言えません。自分自身の社会的身分や地位を保つためには不本意ながらある類の社会の規則や風習に従わなくてならない場合もあります。そういうことを考えると私たちはこの物語に出てくる祭司やレビ人を一概に悪く言えません。場所が場所です。もしも仮にこの怪我人に関わっている場合には今度はこの人と同じ悲惨な運命が自分の上に降りかかるかもしれません。その場にいたずらにぐずぐずしているなら自分自身の身に危険を招くかもしれません。それだけではありません。祭司やレビ人のようにエルサレム神殿の仕事に関わっておる人たちは死人に触れるということを禁じられていました。この怪我人は半殺しの状態であったと書かれています。それならこの怪我人を解放している、もしもその最中にその怪我人が死ぬようなことになればその祭司やレビ人たちはその社会的身分や地位を失う原因を作り出すことになります。そうなれば彼らの家族の生活すら成り立たなくなります。そのようなさまざまな事情から祭司とレビ人はこの瀕死の怪我人を避けて通ったのだと考えられます。そうだとするならそれでもなお私たちはこの二人の人たちを非難できるでしょうか。果たして私たちはこの二人の人が置かれたような立場に自分は決して置かれることがないと言い切れるでしょうか。むしろこの二人の人たちは私たち人間のごく普通の姿を示しておると言った方が良いのではないでしょうか。そしてそれだけにもう一人の人、サマリア人の取った行動がことのほか 印象深く思えてくるのです。このサマリア人の行動は、普通に私たちが考えるのとはまるで違っています。この人はサマリア人です。この一つの言葉は大きな意味を持っています。サマリア人というのもユダヤ人の一族には違いありません。けれどもサマリア人一族の歴史はユダヤ民族の純粋さを失わせるような出来事に満ちていました。したがってサマリア人は生粋のユダヤ人仲間からはのけ者にされ、憎しみの的とされています。そのサマリア人が瀕死のユダヤ人を解放しているのです。本来なら祭司やレビ人以上にサマリア人こそこの怪我人を見捨てて当然です。ところがこのサマリア人はあえてこの瀕死の状態のユダヤ人に近づきます。そうすることでこのサマリア人はすでに自分たちと誇り高い生粋のユダヤ人との間にある隔ての垣根を乗り越えています。それだけではありません。サマリア人にはひょっとすると祭司やレビ人と同じように追いはぎや強盗の餌食となる危険がありました。むしろロバに乗り、その道をたびたび行き来しているらしい様子から、このサマリア人は商人だったのではないかと推測されます。それなら祭司やレビ人以上にこのサマリア人には危険が大きいと言わなくてはなりません。ところがこのサマリア人はこの怪我をしておる人の身の上を思い、この人を解放しなくてならないという気持ちから身の危険におののく心を乗り越えています。このサマリア人は瀕死の怪我人に心を注ぐあまり、自分と彼との立場の違いを乗り越え、さらに自分の身を危険にさらすという恐れをも乗り越えています。私たちはこのサマリア人の取った行動の気高さに心を打たれます。そして次の瞬間に、果たしてこのサマリア人のような人が実際にいるだろうかと疑わしくなります。それは当然です。このサマリア人というのは一つの物語の中に登場する人物ですから、このような人が果たして私たちの世界に実在するかどうかとなりますと、それは甚だ疑問です。それでもこの例え話を聞かされているうちに、私たちはこのサマリア人の中にある一人の方のお姿の影を認めずにいられなくなるのではないでしょうか。もちろん主イエスは その語っている話を通してご自分のことを言っておられるのではありません。そうではありませんが、それでもやはり私たちは主イエスその方を思い出さずにいられません。この話を聞かせてくださっている主イエスはまさにご本人が完全に神の側におられるような方でした。完全に罪を犯さずにいる、そのようなお方でした。それであるのに主イエスは神に背を向けて生きる私たち、つまり罪を犯さないでは生きられない私たちを、そういう事情の中から救い出すために、罪を犯さずにいるその清らかな立場を乗り越えて私たちに近寄ってこられました。そして実際にご自分の身に及ぶ危険があるのに、その危険をも顧みないで、最後には文字通り罪を犯さない清らかなご自分の命を犠牲になさり、私たちに代わって私たちの罪のすべてをあがない、そのようにして神の御前に私たちが近づくことのできるようにしてくださいました。つまり救いの御業を成し遂げてくださいました。主イエスという方はそのようなお方です。ですから私たちはこのサマリア人の話を聞かされると、どうしてもこの話をしてくださっておる主イエスのお姿の影を思い出さずにいられないのです。主イエスはこのサマリア人そのままに罪の中に失われておる私たちに近寄り、そして親しく私たちに御手を差し伸べ、私たちと神との永遠の交わりの中に引き上げてくださいました。私たちをです。しかし今日の聖書はこのサマリア人を通して主イエスを思い出させるだけではありません。それとともに大事なことを聞かせてくれます。今主イエスは私たちをその失われておる状態から救い出してくださったと申しました。けれどもそれなら私たちが失われている状態というのははっきり言ってどういう状態のことなのでしょうか。その点を考えたいのです。そこで私たちはこの物語が語られるに至ったそのきっかけになっている箇所に注目したいのです。26節から29節です。25節から29節です。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、 あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい。とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか？と言った。律法の専門家は、私の隣人とは誰ですか？と尋ねています。律法の専門家は、誰か心ある人に対して善意を尽くそうと思っています。そして私たちもまた同じです。けれども、ここで私たちは、はっきりと確認しなくてはなりません。私たちがそのように取りすまして、私の隣人とは誰ですかと尋ねておるそのことが、私たちが失われた状態にあることなのだということです。なぜなら、そのように私たちの心に触れる人々だけを自分の隣人とするということは、裏を返せばそうでない人々、つまり自分の気持ちに沿わない人々は、これをのけものにするということだからです。自分にとってためになる人々には善意と愛を傾けるけれども、それ以外の人々にはそうしないということに他ならないからです。この律法の専門家をはじめ、私たちは皆そういう生活態度を持っています。この物語の初めに出てくる祭司や利未人もそうです。ところが、私たちがそのように問うとき、逆に主イエスは私たちに問い返してこられます。36節のところです。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。つまり主イエスは物語のうちにある人を中心にして、それが誰であろうとも、そのような境遇にある人々にとって隣人となることを求めておられるのです。私たちは自分にとって隣人とは誰かと問うのではなく、自分の方から誠の隣人にならなくてはならない。そうでなければ私たちにとって隣人などは与えられないのだということを気づかされます。使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で次のように語っています。第5章の8節ですが、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました、そしてそのようにして私たちは神と和解させていただいたと語ります。 私たちはこのサマリア人の物語を聞かされて、そのことを思い起こしたいのです。さらにそれによって私たちも主イエスのお姿に習って生きる志を励まされたいのです。それがまさに私たちが救いに預からされて生きるということなのです。祈ります。聖なる御神、今日の日曜日、私たち再び身元に立ち戻ることを許されました。御神が御子イエスを通して聞かせてくださる御言葉を賜るためです。そして私たち今確かに今日聞くべき御言葉を密接することができました。御神がそのように取り計らってくださったのです。感謝いたします。どうぞ今日から始まる新しい日々、御心を聞かされたものにふさわしい生活を過ごさせてください。私たちの周りのお一人一人に誠の隣人を見出し、彼らとの間に弱らぎの生活を増し加えさせてください。そのことによってこの一週間を通して御神の栄光を褒めたたえさせてください。この願い、私たちの救いの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。